ワクワク韓国ディープな旅。ワクワク韓国ディープな旅では、気軽に訪れ、しかも充実した韓国の旅をご紹介してまいります。先週に次いで今週もツアーメイト KBS ディレクターのチャン・ジソンさんと一緒に、インチョン市ソンドのロマンチックロードへの旅に出かけます。先端技術を駆使した高層ビルが作り出すスカイライン、独特なデザインの建築物が立ち並ぶインチョン市ソンドは、国際都市または未来都市と呼ばれています。未来都市というと、どことなく冷たく殺風景なイメージがありますが、ソンド国際都市はソンドの中心にある41万平方メートルの広い公園、セントラルパークなど美しい緑が広がり、ロマンチックなスポットもたくさんあります。ソウルから南西へ50キロほどのところにあるインチョン市ソンドは、今から14年前、広大な干潟を埋め立てて作られた都市です。干潟に作られた都市ソンドには、高層ビルや高級ホテル、ショッピングモールなどが次々と建てられ、最先端都市のイメージを固めていきました。
50층 정도 돼 보이는 진짜 높은 건물들인데 각각 저마다 이제 뭐 표현하는 게 다른 것 같은데 보니까 저쪽에 있는 건물.
송도를 訪れた 투어메이터 장지선상. 窓が 竹で編んだ 籠のように 見える ビルや 上の方が 斜めに 傾いた ように 見える ビルなど 個性あふれる デザインの 高層ビルが 立ち並ぶ 송도の 第一印象について、 韓国ではない異国の都市のようだと話していました。国際都市、未来都市という名にふさわしく、華麗で洗練されたイメージのソンドには、若者に人気のおしゃれなデートスポットがたくさんあります。高いところから見下ろせばコースを決めやすいと考えたツアーメイトのチャン・ジソンさん、展望台がある G タワーに登ることにしました。
ボードゲーム할때우리젠가할때그나무나무로된그블록을하나하나빼면은중간중간에막비어있잖아요。
青い色のビル G タワーを見たチャンジソンさんは、積み上げたブロックを一本ずつ抜き取っていくバランスゲーム、ジェンガに似ていると話していました。なるほど、言われてみるとビルの数箇所から三角形のブロックを抜き取ったようにも見えます。独特なデザインで様々な分野の建築賞を受賞した G タワーに入ってみました。
ロビーえピアノ、グランドピアノを마련해놨는데、연주가능시간이오전10시부터오후5시。
ロビーに入ると丸いカーペットの上に置かれたグランドピアノが目につきました。このピアノは午前10時から午後5時までは誰でも演奏することができます。ツアーメイトチャンジソンさんもピアノを弾いてみることにしました。二人で弾ける一番簡単な曲、トトトの歌。ピアノを上手に弾けなくても、好きな人と一緒に座って楽しく鍵盤を叩けば、 G タワーのロビーは2人だけのコンサート場になること間違いありません。2人だけのコンサートが終わったら、 G タワーの33階にある展望台に登ってみましょう。 33階でエレベーターの扉が開くと、インチョンの夜の海を描いた絵が目につきます。
おー、いい말이진짜송도에되게잘어울리는데요。신은자연을만들고인간은도시를만들었다。이게진짜송도가
絵も素敵ですが、ツアーメイトチャンジソンさんの興味を引いたのは、絵の下に書かれた神は自然を作り、人は都市を作ったという短い文章でした。チャンジソンさんは面白そうな顔で、埋め立て地に作られた都市ソンドにぴったりの表現で、展望台から見下ろす人が作った都市ソンドの全景が楽しみだとウキウキしていました。
와여기서완전이도시가쫙보여요。
송도360도見渡せる G タワーの展望台に立つと、緑に覆われたセントラルパーク、その中を流れる川のような人工水路、そして公園を囲むように立ち並ぶ個性あふれる建物など、송도の全景が目に飛び込んできました。
아트라이볼이여기서위에서딱보이네。이세개의그볼이연결되어있네요。위에서는
G タワーから見下ろす様々な形の建物の中で、最も目を引くのは茶碗3つをくっつけておいたような形のトライボールです。3つを意味するトリプルと食器のボールを合成したネーミングです。宇宙船のようにも見える巨大な逆三角形の建物トライボールは、様々なジャンルの公演や展示のための複合文化空間です。チャンジソンさんの関心を引いたもう一つのスポットは、ニューヨークのセントラルパークをモチーフにした公園ソンドセントラルパーク、そしてその中を流れる全長 1.8 キロの人工水路でした。この人工水路に流れているのは、3階の浄化過程を経た海水です。水路の幅は12メートルもあって、カヌーなどボートに乗って周りの風景を楽しむことができます。ツアーメイト、チャンジソンさんは、ここもロマンチックロードのコースに入れることにしました。本格的にソンドロマンチックロードへの旅を始めることにしたツアーメイト、チャンジソンさん。最初に選んだデートコースは食事でした。せっかくのデートですから、スカイラウンジで食事をすることにします。Gタワーの29階にあるスカイラウンジ、実は G タワーの社員食堂です。最高の眺めが自慢のこの社員食堂は、一般の訪問客の利用も可能で、たったの5500ウォンでスカイラウンジのようなビューを楽しみながら食事ができるのです。リッチな気分で食事をした後、展望台で見下ろしたセントラルパークに向かいました。公園の端の方にあるイーストボートハウスに行くと、人工水路で乗れるカヌーやカヤックを借りることができます。
カヤックは3명까지、네、커플추천보트는투명카약인데、저희는그냥カヌーを한번타볼게요。
デートの時におすすめなのはカップル用の透明カヤックなのですが、取材のために訪れたツアーメイト、チャンジソンさんはファミリー用のカヌーに乗ることにしました。
あ、여기풍경이진짜너무예뻐요。물안으로들어와서보는공원풍경이또진짜다르네요。
静けさが漂う公園の中からカヌーを漕ぎながら見たソンドの風景は、歩きながら見た時とはまた違う魅力が感じられました。1.8 キロの水路の中間あたりまで行くと、愛の島と呼ばれる小さな島があります。
제가사랑의섬에들어왔거든요。여기는이제이배를저어서와야만올수있는곳이에요。
カヌーやカヤックに乗ってしか行けないこの愛の島には、手紙を書くと1年後に配達されるノロノロ郵便ポスト、好きな人と座ると恋が実るという愛のベンチ、カップルのためのハートの形のフォトゾーン、愛のメッセージを書き込んだ錠前をかける空間などがあります。島といっても歩いて 2,3 分で回れるとても小さな島ですが、誰にも邪魔されたくないカップルのデートコースにはぴったりです。
드라마태양의후예촬영장소입니다라고하면서그커피숍에서찍었던그신들을사진으로해서붙여놨는데요
센트럴파크를回ったら公園の向かいにあるカフェにも立ち寄ってみましょう。このカフェは2016年2月から4月まで放送され、大きな話題を巻き起こしたテレビドラマ太陽の末裔の撮影スポットだったところです。ソンソンカップルと呼ばれ、人気を集めた主人公のソン・ジュンギとソン・ヘギョは最近結婚を発表、世間を驚かせました。
メニューが있는거죠。
ソンソンチョコンで뜨거운お湯여가지고직접이초코스틱을녹여서드시는거죠。
ドラマの撮影スポットとなったこのカフェには、ソンソンカップルが飲んだホットチョコレート、ソンソンチョコがあります。ドラマの中のカップルになった気分でツアーメイトチャンジソンさんもソンソンチョコをオーダーします。温めた牛乳にチョコレートを溶かした甘いソンソンチョコで、ロマンチックな気分が一層高まります。ソンドロマンチックロードへの旅、最後のコースはプロポーズにも似合いそうな場所、インチョン大橋が見える展望台のオーシャンスコープです。
コンテナ5개를이렇게겹쳐놓은특이한구조물이네요。네、2개가뒤쪽에이렇게붙어있고3개를이렇게사선으로세워놓은것같은거를。
ソンドの端にあって西の海、西海を望むオーシャンスコープは5つのコンテナーで作られた面白い作りの建物です。韓国を代表する物流都市、貿易都市のインチョンを表現するため、その運送手段であるコンテナーを用いているのです。斜めに建てられたコンテナーの長さと角度はまちまちで、ツアーメイトチャンジソンさんは一番長く傾斜が急なコンテナーの中に入ってみました。中にはコンテナーの一番高いところまで行ける階段があって、カップルが手をつないで歩けるくらいの広さです。
わあ、階段に結構많아요。
階段の先に立つと、四角いコンテナーの出口からインチョンの青い海と、ソンドとインチョン国際空港があるヨンジョン道を結ぶ全長 18.38 キロのインチョン大橋が見えます。美しい海が見えるオーシャンスコープが一番ロマンチックになる時間は夕暮れ時で、夕焼けに染まった空と海、文字通り自然が描き出す神秘的な芸術作品を堪能することができます。洗練された未来都市の中に美しい自然が溶け込んでいるインチョンのソンド。ソンドロマンチックロードはカップル、友人、家族など好きな人と素敵な一日、ロマンチックな時間を過ごしたい人におすすめの旅のスポットです。ワクワク韓国ディープな旅、来週は釜山の海への旅に出かけます。ご案内はユーシンジョンでした。